朗読の時間です。この時間は150年前の明治2年1869年にパリで出版されたドイツの考古学者ハインリッヒ・シュリーマンの諸著作シュリーマン旅行記新国日本をお聞きいただいております。今日はその第13回、朗読は私増田康友です。日本の馬はいつも互いに喧嘩しようとしている。全くひねくれていて人に懐かない。街道で荷を運んでいる馬に出会ったら、馬を避けて回り道をしなければならないくらいだ。メス馬は牧場にいるか、子を産ませるために田舎に留められているので、オス馬しか見ない。日本では馬のことをポニー、コンマと呼んでいるが、日本の馬もヨーロッパの乗用馬と同じくらい大きいのだから、この呼び方は全くふさわしくない。また他の国々での習慣とは反対に、日本では右側から馬に乗ることになっていることも付け加えておきたい。食事の際、人々は漆塗りに金箔模様のお椀にご飯、生魚、刺身、煮魚を盛り、酒、そして茶を持ってきた。それから私に象形文字が書かれた一枚の紙を差し出した。受け取ってみると感情が切らし、役人の一人が一部と言いながら指を5本広げてみせた。支払いが5部 12.5 フランということだ。私は急いで支払った。宿の者は勘定書を一旦受け取ってから領収の印を押して返してくれた。昼ごろ江戸の港へ着いた。港は海辺からおよそ2マイル3キロの海上に入った6カ所の巨大な砦、お台場で守られている。しかしこれらの砦以上に江戸湾内が浅いことが江戸の守りとなっている。干潮時にはどんな小さな船も岸に近づけないからである。やっと午後1時ごろ江戸の町に入り、よく観察できるよう馬を波足にした。まず大商店が立ち並ぶ界隈を通った。そこではどの家も1階が道に向かって開け放たれ店舗になっていて、奥の方に矮小な木で飾られた小さな花壇が見えた。日本の家には必ず庭があり、庭には水槽やあるいは小さな庭石で縁取られ、扇形の尾をした金魚でいっぱいの模型のような池がある。江戸の家々は木造2階建てで、日本のどこでもそうであるように、窓の代わりに察し、障子の引き戸がついている。察し、障子にはとても薄いが、耐久性のある白い紙が貼られているから、長い間雨にさらされても破れない。時折火災にも耐える練り土の家、土蔵造りを目にする。平均して木造家屋25軒に対して練り土の家1軒の割合である。不幸にも日本では地震が多いので石の家を建てることはできない。江戸のすべての道はパリの大通りのように砂利で舗装されている。最も狭い道でも幅7メートルはある。商業地域の平均的な道幅は14メートルくらいである。一方、大名、すなわち領主たちの屋敷町の道幅は20メートルから40メートルもある。午後2時ごろ、アメリカ合衆国公使館へ着いた。善福寺という大きな寺で、その名は永遠の常福を意味する。花崗岩の巨大な門をくぐると、大きな石を埋め込んだ道が広大な前庭を横切って大寺院まで続いている。この大寺院の左側に、より小さい寺院と、この聖域に勤める40人の僧が住む広い建物がある。右側にはかつて僧が住んでいた同じような建物があり、1860年以来アメリカ公使館として借り受けられていた。ところが、 数年前に火災で焼失し、日本政府が建て直して現在はまた新しい領事館が設けられている。私が3日前から代理公使ポートマン氏の歓待を受けているのはここである。彼は親切に温かく私をもてなしてくれた。建物は2階建てで、回廊がぐるりと巡らされている。外壁と内壁はすべて白い紙を貼った引き戸障子である。ポートマン氏は私をまず2つの寺と2つの隣り合った建物の近く、彼のいわゆる要塞に案内した。その要塞とは、2つの竹の垣根とたくさんの番小屋、そして庄舎からなっている。ここで昼間は200人、夜間は300人以上の役人が太刀と弓、鉄砲と短刀で武装して警備に当たっている。味方同士を確かめる合言葉が夜ごと決められ、受け答えできずに通り過ぎようとする者は立ちどころに切られることになっている。土砂降りの雨が続いていた。しかし江戸を見物したい願望は大きく、そんなことは言っていられなかった。入浴してさっぱりした後、別の警備の役人5名とともに再び馬で出発した。先ほどと同じく一列になって進んだ。上級武士2名が先導し、他の者は後衛を務めた。大名の住む界隈をいくつか通り過ぎる。どの大名屋敷も300メートルから600メートル四方の広大な庭園の中央にある。庭を囲むように木造2階建ての大きな建物があり、そこには大名側近の侍とその家族が住んでいる。この広大な建物も大名の共回りの者すべてを住まわせるのには十分でない。したがって庭の中には必ず別にたくさんの住宅が建てられている。大名たちは法律によって1年のうち6ヶ月間は江戸屋敷に住まねばならないし、国元に戻っている6ヶ月は家族を人質として江戸に残しておくよう定められている。参勤交代の制。彼らが多数の家臣を連れて江戸を出発し、また戻ってくる行列の規模は大名の禄高に比例し、最も富裕な者の共回りは1万5千人を超える。大名屋敷は練り土で乗られたものもあるが、大半は簡素な木造で、漆喰で白くしてあるだけである。しかしどの屋敷も多かれ少なかれ幅広い堀に取り囲まれ、そのうちのいくつかはさらに高い土塀で囲まれている。日本には400家以上の大名がおり、皆それぞれに一つないしいくつかの屋敷を江戸に構えているので、総合すると大名屋敷だけで江戸の3分の1を占める。江戸で交付された公式目録によれば、大名のうち20人は26万3700石以上の年収がある。一国が 17.3 フランとすれば456万2010フランとなる。さらに年収60万石、すなわち1038万フランを超えるものは4家ある。列記すれば、大名加賀前田加賀の神は年間石高120万2700石、すなわち一国 17.3 フランとして換算すれば2080万6710フランである。大名薩摩松平薩摩の神は76万800石、17.3 フランで計算して1316万1840フランである。大名尾張徳川尾張殿は62万9500石だから、同様にして1089万350フランとなり、大名陸奥仙台松平陸奥守は 626,000石で182,9800フランである。タイ君が勝手気ままな行動を取れない理由として、まず彼が昔からのしきたりや法律を遵守していることが挙げられる。しかしそれ以上に、表向きの服従にもかかわらず、実際には対立関係にある大名、すなわち領主たちの存在が大きい。以上のようにオールコック教は言うが、この指摘は正しい。国元では大部分の土地を領有し、そこに絶対的権力を振るっている大名たちは、二つの権力の進化として国法を遵守しながらも、実際には大君と帝の権威に対抗している。好機到来と見るや、自己の利益と情熱に従って両者の権威を縮小しようと図るのである。これは騎士制度を欠いた封建体制であり、ベネチア貴族の下等政治である。ここでは君主が全てであり、労働者階級は無である。にもかかわらず、この国には平和、行き渡った満足感、豊かさ、完璧な秩序、そして世界のどの国にも増してよく耕された土地が見られる。我々はまず阿多古山に着き、そこで馬を、ついてきた6人の別当を馬蹄に預けた。ここは高い丘で、我々は花崗岩の立派な階段を登っていった。丘の上には美しい茶屋がある。ここから江戸の素晴らしい景観を楽しむことができるが、それでも町の3分の1が見えるか見えないかくらいである。江戸は12マイル、20キロ四方の広がりを持つ都市なのだ。眺めは大層変化に富んでいる。正面のあまり遠くないところに大君の城、江戸城がはっきり見えた。城は高台に大きな堀と高い城壁に囲まれて建っている。周囲8キロ以上もあるこの城は神聖なものとみなされ、一般の人々は入れない。さらに1862年、大君に外国公使たちが謁見した折、共に招かれた我が親愛なる代理公使ポートマン氏から聞いたところによれば、城内に入ってからも大君の宮殿に達するまでに、さらに2つの大きな堀と2つの高い城壁を越えなければならないということである。宮殿は木造2階建てで、厳しく簡素な風格を備えている。木製の門と天井を支えている円柱には美しい彫刻が施されている。しかしガラス張りの窓は一つもない。日本の他のどこでも同じように、壁や間仕切り壁は紙を貼った引き戸、障子、襖からなっている。部屋には家具というものがまるでなく、絹で縁取りされた竹の美しい御座に覆われた床が大君の椅子、机、長椅子、ベッドとなっている。城の右手、同じように高台の上に歴代大君の霊廟のある墓地、増上寺が見えた。周囲4キロ四方の墓地には巨大な樹木が植えられ、城と同様大きな堀で取り巻かれている。私が見ることができた建造物といったら、墓地内の38寺の一つに付属する一風変わった塔、五重の塔だけである。あらゆる努力を試みたが、ついにこの墓地を訪れる許可を得ることはできなかった。大君の宮殿に入ることに比べたら、墓地に足を踏み入れるのはまだしもたやすいことだと思われたのだが、墓地の右側には見渡す限り多くの大名屋敷が見えた。むしろ付属家屋と大名屋敷と言うべきだろうか。ハインリッヒ・シュリーマン作、石井和子役、シュリーマン旅行記、新国日本第13回、朗読は私、松平智でした。この続きは明日のこの時間に。